台風第7号が東海地方に接近しているということで、まあ、これ収録しておりますのが8月11日金曜日、時刻は午後1時なんですね。お盆が近づいておりまして、お盆休みに入る前ということで、今日は珍しく昼間の収録ということになっております。で、今回この接近しております台風第7号、名前がついておりましてランです。別にキャンディーズの真ん中にいた人、まず具体的に言いますと途中真ん中だった人ですね。一番最初はスーちゃんが真ん中で、途中、ミキちゃんが真ん中だった瞬間もあるんですけど、そのランではなく、綴りで表しますと LAN でございます。ああ、ローカルエリアネットワークというふうに思ってしまう方はいらっしゃると思いますが、違うんですね。これは台風の名前というのは全部で140個名前がもう付けられておりまして、これが1から140まで来ましたら1回1に戻ると、ずっと繰り返し繰り返し使われることになっておりまして、で、今回のこのランというのは139個目の名前になっております。これはアメリカが制定した名前だそうで、マーシャル語で嵐を意味するランなんだそうですね。ということで、このランというのは、これ今回2回目のお目見えでございまして、前回は2017年の10月に登場いたしました。2度目のランがやってきているということですね。まあ、マーシャル語と言いますと、私もペラペラなんですけど、どって嘘ですけど、大体どこら辺の言葉なのかって言ったら、調べていくと、ああ、マーシャル諸島ねっていう話になるけど、マーシャル諸島ってどこだよってなると、地球儀が必要になってくれるという、そういう話になりますが、そういう言葉を使っている。で、ちなみに台風の名前というやつでは、日本もいくつか名前を付けておりまして、その中にはクジラとか、いろいろなんかいろんな名前あるんですけど、これほとんど星座の名前なんですね。で、なんかピンとこない名前が多いんですけど、そういうのが付けられております。で、今回この台風第7号、私の予想通り、東海地方の方に一直線なんですけど、ひょっとしたらもうちょいに、左寄りじゃねえや、東寄りで、ひょっとしたら静岡に近い方に行くんじゃないかなんていうような思いもあるんですけども、台風の予想、進路予想というのは気象庁しかやっちゃいけないことになってますので、私はただ自由に語ってるだけですから、予想してるわけではございません。ということでお送りしてまいりましょう、 TYC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC 関西新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は榎田信也門と、
本当に稲本ですね。おはようございます。本当におはようございます。
はい、
いや、やっぱり撮影は夜がいいですね。
撮影っていうか収録ですよね。
収録ですね、もう本当にね、よくないんで、ただコーヒーをね、買ってきたんで、
コーヒーを、UCC のブラックを今、飲もうとする大人な ね、前島和樹が今、男は黙って UCC、はい、続いてどうぞ。
おいしゅうございます。前島です。
本休み中のエッグです。
もうお盆休みに入ってらっしゃる。さすがやっぱ一般の会社員の方よろしいです ね、本当に羨ましいわ。そういうことで続いては FMC 九州水前寺公園 FMC サテライトスタジオに多分いるのはこの人です。
相変わらず長いぞ前島くん。平上へ行って
、もう長いことになってますね。はい、自己紹介はね、
そうですね、
なんか昨日肉体労働に汗を流し、
あんまりね、
今日もなんか物運びを
いや、
ひなつぼゆり子から手伝わされたということで、
配達です。
午前中なんかやってたんですか。
そうです。だから朝の9時に起き、死にかけ、
昨日夜中に釘刺しておきましたから、収録に間に合わせるようにしろよって言って、そういうことを言っておりましたけど、ね、
あ、そうですか。
ということでございまして、コーヒーを飲んでシャキッとしていただきたいというふうに思いますけども、私も今、これはサントリーのボスのブラックを今、 エグさんに下 の, あの某あの販売のところで買ってきてもらいました。
パシらされたんですね。
そうです ね, ね,
パ, シねパシリに人をパシリに使ったという。
やっぱりね、人の扱いってやっぱりこう考えないといけないと思うわけですよ。やっぱりね。
いや私はほら腰低く、あいいですかお使い頼まれちゃって、あすいませんね、ありがとうございます、すいません、あはいっていう感じでお送り出すわけです。はい、ということでお便りいきましょう。こちらは東京都小金井市からいただきました。58歳やぶそば常連のやぶ医者、ラジオネーム滝一美草、
ありがとうございます。
たたた大変です。ロボットが配膳するのが今や当たり前となったファミレス、まあ、特にそのガストですが、なななんと今度はお会計をテーブルで完結させるテーブル QR コード決済の本格運用を開始したそうです。だからもうレジに行かなくていいんですよ。ーテーブルでそこでピッてやっちゃうんですよね。いよいよ人間の出番がなくなっちゃいます、なんだかなということで、これはもうあれじゃないですか、もう松田さんが一番こうがっくりくる。
いやだからね、思いますよ、ね、
ガストファンの、
あの人手不足とかそういうことを理由にね、あのこうロボットに変えたりとか、まあ、まあいったその物流のねやつも、あの荷物を下ろす人がね、なんか海外の人になってたりとか、海外の人が下ろしたりとかね、
外国の方がってことですか。
そう
です、あ、まあ、要するに低賃金でその重労働に従事させる、
アフリカ系の方が20人ぐらいで、
アフリカ系が、
そうです、10トントラック8台分ぐらいね、あのバンバン下ろしていくと。でもこれ多分昭和とかやったら多分それ全部自分の国の人が多分雇ってやってたんでしょうね。
あ
っていう風にだんだんこう働く場所がなくなってっていうのがありますよね。なんかね、
まあともかくこれあのガストでですね、
なんかロボットと国のその間の戦いと、
ありがとうございました。はい、後でじっくり聞きますので、はい、テーブル QR コード決済というのはですね、これはあの客席に置かれた注文用のタブレット端末からスマートフォンで QR コードを読み取って会計ができる、はい、まあ、現在はペイペイがあの使えると、うん、で今後はあのいろんななんとかペイとかそういったやつにあの広げていくらしいです。で、導入店舗はガスト、バーミヤン、シャブヨ、ジョナサンなど約2400店舗だそうです。すごいですね、一気に、うん、そうするとだからまず店としては釣り銭の用意がいらなくなるってことです ね,、はい、ね、でお金の管理が簡単であると、はい、でさらに言うと強盗に入られても金がないということで渡せないという、
まあ、防犯上は ね
いうことになっていくわけですけども、スカイラークホールディングスでは導入の目的として利用者がレジに並ばずスムースに帰宅できること、従業員も接客に集中しやすくなりサービスを向上させられること
など、接客いらんやん、
おかしいでしょ、おかしくないですか、接客ないやん、
接客 いないよな、
ないやん、ね、
いやこれから分かんないですよ、接客もできるんですよ、あのロボが、多分あのロボがあのなんか猫の顔してるやつが出てくる、後ろにとんかつとか書いてるやつが、
ね、シャブ用は許せるんですよ。
ああ
食べ放題なんで、
まあ、次から次へとせっせとさ、はい、肉だとか頼むあの前島君がいるから、
もう
馬車馬のようにロボットが働かされてるもんな。
だから本来だからさ、食べ放題はあのビュッフェ方式とかで取りに行くのが普通じゃないですか、
うん、
であの注文したら持ってってくるだけありがたいと思うわけですよ、うん、
はい、
だからロボットで持ってくるのもしゃぶ用の場合は許せるわけですよ、はい、でもガストとか、うん、それ以外のなんかそういうなんかその、うん、カフェだったりとかレストランだったりとか、
うん、
その食べ放題じゃない部門に関しては、うん、やっぱりねあの人間が持ってきてほしいなと思うわけです、
うん、
ただ注文はタブレットでもまあまあまあ、まあ、
そうすると、はい、多分あの高くなりますよ
でしょうね
人間使ってる分高くなりますよ、
はい、
だからうちはあれですよ、人間使ってますんで
AI だよ、
人を使ってますからちょっとうち高くあの全部人がやってるんですよ、うちで。だからあの世の中何でも人間がやるものは高いって高級なものっていうことになって、
はい、
うん、おそらくあの貧乏な人たちがやるのは行くのは全部機械仕掛けの店になるという、
ね、
そういうのが多分その世の中の制度設計としてあるんじゃない
か、はい、
だから
あそかそか、
だから例えばそのロボットも今実用段階、はい、試験段階じゃないですか、まあ、かなり実用的になってきましたけど、はい、でこれが昔だったら、はい、多分ね夢のってつくんだよ、
はいね、
夢のロボットレストランみたいな感じでロボットが運ぶんだってさすごいぜって、だって だってさ、今でこそもう全然なんとも思わないけど、はい、あの回転寿司で特急レーンができたってすげえと思った
の。カッパのねすごいところでそこやったんです。だからそのオリジナリティがすごいあって、
いやまあまあカッパだろうがなんだろうが、はい、かあれができることによって革命が起きたわけだよ。
そうですね。
その自分で頼んだそのまあ特別オーダーのやつが、はい、いち早くシュッてやってく
る。めっちゃ早いっていう、
ええ、でしかもちゃんと自分のテーブルまでやってくるという、
ね、それも結構なスピードですもんね。
いやだからあれをさ、あれだからもっと違うのやればよかったと思うのよ。普通に回転寿司のレーンがあって、はい、あれほら言ってみれば各駅停車みたいなもんじゃない、はい、あれじゃなくてその中にその快速レーンみたいなのがあって、ね、そうだからこう抜いていくんだそれを寿司が寿司が抜いていくとなんかかっこいいじゃん。なんかそれでさらにちょっと10円高くすると、はい、特急レーンっていうのがあって、はい、でそれはもうだから福福線みたいになってるんだよ。
それあの若干違いますけどくら寿司やろうとしてるじゃないですか。
いやだからそうするとさ、だから
ビックラポンの、
ね、いやビックラポンのはどうでもよくて、はい、だからとにかく寿司が寿司を抜いていくっていう様をねこう見てみたいという、ええ、そういうただそれだけなんですけど、でまあともかくと全部自動化されていきますよこれから。でその松田さんみたいに、はい、そのウェイトレスとの会話を楽しみたいっていう、はい、そういうあのスケベ親父のためにね、はい、そういうあの対応する
本人のいないとこで
大丈夫、本人の前でも言ってるからあのねこうあのそういう客が来たらね、あの最初にあの注文するときに、ねはい、こうあのハンバーグとハンバーグのこれ大盛りやろってこれに、パスタの大盛り、それと、食後はパフェとかっつって、それでさらに会話ってボタンがついてて、ね、普通はみんな忙しいから押さないんだけど、はい、で暇でしょうがないっていうそういう会話をしたいっていう会話ってそうするとあの承知しましたっていうのが来て、それであのキンコンカンコンキンコンカンコンってロボットがやってくると、はい、それであの今日はいい天気ですねとかってそういうあの会話が行われるわけよ。
OK Google で我慢しとけ
とそこであのそうですねとか答えないとダメっていうね髪の毛切ったとかってそうですねとかそういう全部そうですねしか言わないっていうのはどうかね。なんかそういうようなこととか多分あのできると思うんですよ。 あとだからその会話の中にいろんなあのイベントごとが入っていて、はい、占いとか占いをしましょうとかっつって、あのお客様の生年月日を教えてくださいとかっつって、はい、それであの1900何年の何月何日って言った、はい、そうするとあの今日の運勢は、大凶ですとかって言って
あれ置いてほしいですか。たまに古い店行ったらまだ未だにありますけど、なんか100円入れたらなんかほら
運勢が、ま、巻物が出てくる。
あれ好きなんですよ、あのちっちゃいカフェの中に入ってて。
ああ昔はねあれがね、あのあれにあのピーナッツのね、はい、あのナッツの販売機がセットになったものがあったのよ。
ほ
う、うん、で今はほとんど見かけないけどね。だからもう占いのやつはほぼないね。でもあの占いできんじゃないの、だからそのロボットで。
もう全然
思わないです。もうあなたの占いあの今日の運勢はっつって、それでもしくはあのロボットとじゃんけんをして、はい、勝ったらあのクーポンがあのもらえるとかちょっと安くなるとか、ね、やるよ絶対それこれからやるね、ええ、ロボットとじゃんけん、でこうなんかロボットの店の方がなんか楽しいよねとかっつって、はい、それであのみんながロボットの店にこう足しげく通うようになるという、そんな時代がきっと来るね。
ほら、キラグラさんとかってほらいつもあのなんか王将でなんか店員さんを可愛がってるらしいじゃないですか。
あ、そうパキパキって言ってね、はい、ほらお前おいこの餃子の焼き方なんやこれあ、なんやこの餃子はとかって言ってるキラグラさんですいかがでしょうか。
全くないです、王将に関しては全くないです、
ええ、なんでお前王将はいつもアサヒビールやねんって札幌は
なん
て、札幌は
王将
え、なんですか
最近王将行ってないんじゃない、
ね、王将に行ってない、
王将潰れたからですか、はい、潰したからですか、
あ王将つあ九州
違う
九州の王将潰
した、昼休みが始まったから昼飲みができなくなったんです。
ああそうですか、別に、そうなんか別に飲まなくたって別に食事で行けばいいじゃないですか、ね、
いやいやいやいやいや、あとあれなんですか、ジャストサイズがなんかなくなったかなんかっていう噂を聞いて、それ以来なんか
いやいやありますあります、
なんとかあると思うんですよね、なくなったって話は
ちょっと少なくなったかどうかちょっと分からないんですけど、
キラウヤさん、キラウヤさん専用サイズ、
あとなんか大瓶がなくなったって聞いたんですよね、ちょっと分かんないですけど、行ってないからそれから、
もともとビール大瓶あったあの王将に
熊本あったんですよ、
あ、そうですか。
私が行くいつも昼飲みするところ。
ああ、キラウエさんが来るけん大瓶杯用意しとかんと怖かもん、あの人は怖かって言って、あの特別にあの1ケースぐらい買ってるんだよ。
酔っ払ったらその大瓶で頭かち割るんじゃ
ない。あ、そうな、もうな、何回もそれで店員がもう泣きながら帰っていったらしいですよ、血流しながら。ええ、
違うって言います。
ちなみにあの どの王将に行かれてるんですか、熊本。
え、街中です、街中。
下通り。
そうです、そうです。
ああ、あのほぼほぼ24時間的な店の。
あ、24時間でないです
ね。いや、今そうだろうけど、前24時間だったじゃないですか、
はい、前はですね、
俺があのあれですよ、あの五目ラーメンを食べたら味がついてなかったっていう有名な店です一口食ったら味しねえぞこれ、俺の舌がバカになったのかなとか思ったら、
最近流行りの
味だったんじゃないですか。違う。で、俺が変な顔してたら、どうしましたって言うから、味がしないんだけどって言って、はい、でそしたらその作った兄ちゃんが、はい、あって顔したんだよ、はい、その話あって顔して、はい、すいません作り出しますって言って、で何だったのって聞いたら、あの塩とか入れるの忘れてましたって言って、
ヘルシーでいいじゃないですか。
いやいや、うまくねえじゃん全然
江ノ平さんのために思うで作ったんです
よ
多分。
なんかね、俺そういうのって多いんだよね、俺何回か経験してんだよなんて。まあでも、あの作り直してくれると、
人がいなくなるのは寂しいですよね。
え、何、
人がいなくなるのは寂しいですよね。
あ、やっぱ殴れなくなるしね、
違います、私だから松田さんが言ってることもちょっと分かるんですよね、
うん、ああ、そうだね、会話をちょっとは楽しんで、
会話もやっぱりほら、この店のなんかが本質が分かるじゃないですか。
そうですね、
それをあなたは王将でやってたの。
いや、王将は全く会話しませんって
まあでもなんか餃子1個でも持っててくれて、ね、置いてくれるっていう、
ああ
そのなんかものがいいですよね。
だからあれでしょ、要するにあのロボットの場合てめえで取んなきゃいけないから、
そう
ね、それをそのじゃあロボットが置けと、
はい、
それ多分ね、時期もうそんなに遠くない時期できると思うよ。多分それぐらいのサービスはしろって言って、それもう簡単に動くと思うよ、ロボットは。
いやな、
もうちゃんとカメラセンスのセンサーがついてて。
そうですかね、結構高度な技術になりそうですけど。
いやいや、それはもうすでにでかいのではできてるんで、それをダウンサイジングして、それをその皿でこう、皿自体もなんか変えると思うんだよね。
あ、
その 下で吸盤で貼り付くのか、磁石で貼り付くのかは別として、うん、何かこうカチャってこう皿にね、こうアームが はまる何かがあるんで、それで間違いなくその置いていくっていう、でちゃんと隙間をちゃんとどける、他の皿をどけるぐらいのことまでする、
機械的にでしょ。
そうそう、
いやいやな、
それをね、でしかもだんだんね、気がついたら人型になっていくから、
あ、
絶対そうだよ。だからもうほぼそれこそロボコップみたいなのが向こうからウィーンカチャウィーンカチャウィーンカチャとかダダダダンダンダダダダンとか言いながらロボコップが餃子をお持ちしましたとかって言って言ってくるわけだ。多分それはもう人気店になるね、これは。でロボットにもすごいなんかこう BTA の男の子と、はい、その女の子のが出てきて、はい、それぞれのファンが増えるという、もう特に二次元好きの兄ちゃん姉ちゃんとかそういうのがこう帰って、人間よりそっちの方がいいとかって思うかもしれないですよ。
で、あれじゃないですか、全然メンテナンスされてなくて髪の毛とかベッタベタになった
いやだからそれはまた着せ替えができるやん、いつでもアタッチメントで変えられる、
カツラで、
もしくはそれかあらかじめ髪の毛が何メーターか中に仕込まれていて微妙に伸びていくっていうね、
あ
時間とともに伸びてきて散髪をしないといけないっていう、
確かなんか和歌山のなんか人形納める神社にそういう人形があるでしょ。
そうお菊人形だよそれお菊人形みたいなロボットが自然に髪の毛が伸びるっていうそんな機能いらねえだろうねということで、まあスカイラークがその先鞭を切ってそういうことをやっていく可能性が、はい、ありますね、
はい、
どうなんでしょうか。だから私はなんかまあスカイラークはなんかあれが始まってから行く気がしなくなってきたね、俺はなんか嫌で、なんかなんかロボットのところで食べるっていうのが、
はい、
なんか嫌。俺は
なんか榎田さんもなんかねだいぶこう、うん、IBB がこう成功しそうになってきたからだいぶちょっと高級志向になったというか、
ガスト高いじゃないだって。
高いですね、
全然ガストの方が高級志向で俺の方がよっぽどチープだぜ今家で飯炊いて食ってんだから俺は。
そんなん誰でもするじゃないですか。
いやいやしてないじゃんあなただって。
いや炊いてますよ。
そうですか、はい、うん、あ、炊いた上で店小柄屋でまたうどん食ったりしてるわけですか。
たまにです
か。あ、そうですか。続いてのお便りは、東京都中野区からいただきました。41歳会社員、ラジオネーム苦しい。
ありがとうございます。
皆様、エクソシストというワードをお聞きになったことがあるかと存じます。前島君ありますか、エクソシスト。
エクソシストってなんかあれですね、はい、霊媒師みたいな。
おお、知ってますか。もともとは何だったか知ってますか。
知らないです。
映画です。
そうですね、
そうです、1973年のアメリカ映画、はい、エクソシストです。
はい、
日本での公開は1974年でありました、はい、少女とその母が体験する恐怖、それまでのホラーの常識を翻したリアリズム、
うん、
そうか。第46回アカデミー賞で作品賞を含む10部門にノミネート、そして、脚色賞と音響賞の2部門でアカデミー賞を受賞しております。まさしくホラー映画としては初の偉業。そのホラー映画の金字塔エクソシストから50年、ついにその正当な続編である新作 The Exorcist Believer が、これ放題が決まっておりまして、エクソシスト信じる者まあほぼほぼですけど、の放題で12月1日より全国公開されることが決定、
うん、
ということでリメイク企画シリーズ、もしもホラー&恐怖映画の続編を作るとしたらで爆笑トークをお願いしますということで無茶振りが、来ました。木下英子さんもエクソシストだったんですけど、いかがですか。
だったって何ですか。だったって
英子
では
エクソシスト時々首が一回転するっていう、
エクソシストにさせる方じゃないですか。
だから要するに悪魔付きなんですよ、はい、悪魔が憑依してしまった女の子の物語で、はい、その少女から
逆ブリッジはしたいですけど、
ね、逆ブリッジはしたい。いつも逆ブリッジをして歩いてんじゃないの、なんか下通り。
いやいやいや、そんな体柔らかくないですから。
逆ブリッジ
いつもそうですもんね。
逆ブリッジって何ですか。
後ろ背中の方にブリッジするじゃないですか、
はい、
ブリッジその状態で歩いていくんですよ。顔もひっくり返って
るんですね。あの車の時も逆ブリッジしながらハンドル握ってましたもんね。
ああ
それをブリッジっていう。
怖いよそれ。
だからブリッジ状態で歩いていくってことです。逆ブリッジである、はい、まあまあだからそういう、やつとか、主演のリンダ・ブレアという女性が主演だったんですけど、はい、この人はこれに出てしまったので不遇な人生を歩んでしまう。だからこのイメージが強すぎて、もうそれ以降いろんな作品にチャレンジしたけれどもやっぱりダメで、で結局いろんなアルコールとか薬物に手を出してしまって、まあもう早くにお亡くなりになったんですよね、というやつですね。でエクソシストだからこっからですよ、ホラー映画という言葉ができてきたっていうのは、それまでは恐怖映画とか怪奇映画とかっていうようなジャンルだったのが、ホラーっていう言葉が日本でも一般的になってきて、でこのエクソシストに続いて例えばオーメンとかサスペリアとか、だからこれそれまで そのアメリカのホラーだけではなくて、はい、ヨーロッパイタリアのとかあるいはこう他のイギリスのとか、そういう各国で作られているちょっとアメリカ映画のテイストと違うおどろおどろしさとあと残酷さっていう、でそこに今度血しぶきが飛んでくれるこのスプラッタという、はい、ことでスプラッタホラーとかっていうのが出てくると。
ホラーで見たことあるの、でも10音ぐらいしか見たことないです
よ。邦画だなとか思いっきり。俺10音ってさ、はい、あれ怖いか。
怖いって
感じ。俺あれ映画館で見てさ、はい、俺びっくりすること笑いそうになったんだよ俺。
最後なんかあれ
後ろでほら男の子が白塗りした男のとこがパッている、いるじゃん。であれが怖いわけだろ、
はい、
あれをさ、あれ見た瞬間にさ、もう ロケ現場楽しそうだなとか思ってさ、もう後ろに子供がただこうやってコンっているだけじゃん。でスタッフみんな知ってるわけだろ。それでこうカメラの角度をちょっと変えるとか、役者がちょっと動くとそこにいるってだけの話じゃん。もう現場楽しそうだなと思うと、もうそれも本当微笑ましくこれ見てて、
パラノーマルグラビティ、
パラノーマル
アクティビティ、
アクティビティですかね。
それは洋画ですね。
ですね。
でそれはどうしたんですか。
あれとかどうですか。
なんともないです。俺恐怖映画って恐怖一つも感じないよ俺。
一回のキャスの絶叫聞いてみたいですよね。
いやだって俺一番怖かったっていうのは、 スペースヴァンパイアっていう作品があって、はい、まあ言ってみればその SF とホラーを合体させたやつですよ、うん、でその吸血鬼が出てくるわけですよ。その映画の試写があるっつって、それで東京でその映画会社のさ、その試写室に行ったわけだよ、うん、したらね、俺 その日なんか2回か3回あったんだけど、3回目のやつ行ったら誰もいないんだよ。おう、もう他のお客さんいないんですかって言ったら、いや今日は誰も来ないって、もう1回目と2回目で大体ほとんどの方来られたみたいなんで、もう3回目もうやめようかみたいな感じだったんですけど、えのきださん来られたんでやりますよはーとか言ってどうぞって言われて試写室に入って、大体こう50人ぐらい入るような教室ぐらいあるところですけど、はい、そこに俺一人でバーンって閉めて、今からやりますんでっつってベッって言ってでガーって始まって、
いいですね、貸し切りですか。
貸し切りですよ、一人で、
一人で映画ですか。
そうです、はあ、しかも公開前のやつを、うん、で見てて、それでさすがにそれなんかこの バンとか音がするじゃん、なんかエアコンの音とか、はあ、やっぱ怖いんだよやっぱそれは、はあ、なんか後ろに気配を誰か立ってんじゃねえかみたいな、
一人でホラーか
そう、自分家だったらまださ、なんとかもう壁にこうしたりゃいいわけだろ、 そもそも怖くないけど、でそのどうかなんかそれはちょっと嫌だったね、うん、あとはね、怖いと思ったのは小学校3年生の時に、はい、熊本市立大江小学校の当時まだ体育館がなくて木造の講堂があったんですよ。そこで夏休み映画大会っていうのを PTA が主催して、はい、16ミリのフィルムをどっかから借りてきて、はい、それで白布をね、白い布をこうスクリーンにして貼って、はい、それで子供たちは無料で映画やります。で当然やるのは夜だよね、もう暗くなってからじゃないと、はい、そのでもう7時ぐらいに学校に来なさいっていうこうチラシが来たんで、はい、でうちの仲間のさ、その斉藤君と牧野君と何人かでこう行くわけじゃん。でそれで俺たち悪いやつだから、もうともかく最前列で見てるわけ、はい、でその時にね、上映されたのが記録映画で東京パラリンピックってやつがまずあって、はい、でその時俺パラリンピックってやつの存在が知らなくてさ、はい、東京オリンピックは知ってるけど東京パラリンピックってなんだよ、ふざけた名前だなとかと思って、で見始めたらその車椅子の人とか そのスポーツがあって、すごいなと思って、でそれが30分ぐらいあって、でその後なんかなんか交通道徳みたいなやつがあって、で最後がこれがもう一番 のお目当てで、キャプテンウルトラがあるわけですよ。でこのキャプテンウルトラな、今みたいにさ、そのビデオがある時代じゃないから見れるってだけで嬉しいわけですよ。でそこでその吸血宇宙人ってやつが出てくる回があるんですよ。でこれがクラゲみたいな形してる、どうでもいい今見ると可愛らしいとさえ思うような怪獣なんだけど、でそれがその鏡を通して光線銃を撃たないとやっつけらんないっていう、まあ、メデューサみたいなそういう設定なんですけど、でそれがねこうグッてこう振り返って出てくるシーンがあって、テレビで見てた時は何ともないんだけど、大スクリーンで目の前で見た時にそれを見た瞬間、俺ら全員後ろにひっくり返ったんだよね俺だけがひっくり返ったんじゃなくて、同時に全員がひっくり返ったの後ろにあまりの恐怖で、あれを超える恐怖はないね俺には。まあ、あれがだから俺にとって一番怖かったのは吸血怪獣のやつ、吸血宇宙人のやつですよ。で、まあ、それを超える恐怖っていうのは、後ろからポンポンと肩叩かれて振り返ったらキラウエユコがいたっていう。
ああ、それは怖いですねそれは怖いです。
キラウエさんにとって怖いものって何かありますか？
ないでしょ
怖いもの？
あなたが一番見て怖かった映画って何ですか？
いや一番怖かったっていうのは、やっぱ私エクソシストで子供ながら見て、やっぱずっと頭に残ってましたね、顔が。
ああ、それで同じになっちゃったんですね。
違います。
ああ。
で、サイコホラーになるんですけど、
はい、
私エスターが好きなんですよ。
エスターですね、エスパーじゃなくてエスターってあります
よ、エスターです
よ。女の子が不愛想な顔でこっち見てるポスターのやつね。
そうそうそう、ポスターはですね、
うん、
話がやっぱ最後びっくりしましたもんね。あれ、
最後どうしたんですか？
え、
最後エスターが
皆さん見たことないですか？
私は見たことありますけど。
ないですね。
いや、私はありますけど。
ぜひ見てほしいんです
けど。沼から最後出てくるやつって何でしたっけ？
沼から最後出てくるやつ
貞子。
いやいやいや、あの洋画ですね。
沼から最後出てくるやつ、
沼っていうか、水から水からなんか変なのが突然でバサって出てくる、出てきて終わりってやつ、
うん、何それ。
あ、いいです、はい、気にしないでください。誰も誰も引っかからなかった
ら
いいです
。沼からバサッと出てきた、うん、
あ、じゃあ、うん、いいですいいです、はい、
マーロンブランドが出てくる、あの地獄の黙示録ってのがありますけど、それでは違うという、
あ、カットだな。
まあ、
エイリアンとかも好きですけどね。
エイリアン、エイリアン、
オヘミアン、
ああバタリアンっていうのもありますけどね。エイリアンはあの怖いですか、エイリアン。
いや、あの怖いっていうかやっぱ衝撃的ですよね、あれ。
ああ、私あの本当にね、あの10日ぐらいかけて、本当にあの手間とお金と本当にかけて、エイリアンのあの妖精ってやつ、顔にベシャって貼り付くやつをもう本当にリアルに作ったんですよ、でそれをあの大学の時、合宿の時に、はい、横で寝てる女子の顔にベチャッと乗せて、はい、どうなるかなと思ってたんですよ。そしたらその5秒ぐらいにギャーっていう悲鳴が起きてで当然誰かが明かりつけるじゃないですか、はい、でつけてさらにそれを見てギャーって言ってそれでその後もうビリビリに破かれたんですよ、そのシリコンで作ったやつが、はい、もうああそれ俺大事な作品なのにあのもうでずっと号泣してるし、はい、誰だこんなことやったな、えのきだなっていう、自動的に俺だというのが、犯人がなんで俺だと分かるんだって、お前しかいないだろうっていう、そういうことで本当にあの辛い思い出がありますね。
辛い、
エイリアンは
辛い思い出、
うん、
皆さんホラー映画とか見ないんですか。
ほぼ見ないですね。
俺あんまり見ないね。だからそのあの無料のやつは見るよ、だからネットで、もうあの無料っていうか、もうあのサブスクで、だからわざわざ映画館まで行って見ないの。まあ、
いや映画館じゃなくてもほらね、今
何でも一つも怖いと思わないんだよね、本当に。だからその苔脅しでわってびっくりさせる映像の表現とかさ、もうまあまた来たなと思うだけで、ずっと来るなと思うもんだって俺だったらここで入れるな、ここでワンクッションとか思うもんだ、リメイク企画シリーズで、もしもホラー映画、恐怖映画の続編を作るとしたら、それぞれ皆さん何ですか、なんか木田さんも考えておいてください。エグさん何かありますか、続編。
いや、リングとかね、私見てたんです
けど、リングってでもずっと続いてるじゃないですか、
だいぶね、あれ続品いっぱいありますもんね、
う
ん、
そこへ来てまたスピンオフがいっぱいあるじゃないですか、貞子になっちゃったり、
ああそうか、
なぎこ対貞子もあったでしょ、なんかで、あとは何ですかね、真島君なんかないかね。
いやだからあの日本政府がね、
日本政府があ
のパラノーマルアクティビティを作ればいいと思います、うん、
なぜ
中抜きだらけで多分大した映画だった
わけです。ああ、なるほど。
あれってあれですよ、予算が足りなかったからああいう風になったわけですよ。
ああ、
日本政府が作ればもう多分それ以上のものが作れると思います。
あとは何ですかね、ホラー映画、恐怖映画は、まあ、私はどちらかというとやっぱ和物で怪談物をやりたいですね。だから四ツ谷怪談の続編を、
ああ
面白くもなんと誰もいないっていうみんな死んでるっていう、それで終わりっていう四ツ谷怪談続編、そして誰もいなくなったっていう、そういうものとかもうなんか日本の怪談って救いようがないでしょ、大体そのみんな死んじゃったりする。
ああそうですね、大体、バッドエンドばっかりですね、
耳なし方一だってあんなに努力したのにちょっとしたうっかりで耳が取られてしまうというのをうっかりにも程があるだろうって、なぜそこにお経を書かなかったんだろうかっていう、そういう話だし、だからなんか救いようがないのがまあちょっといいのかなっていうふうに思いますね、だからこれもう階段ボタン道路なんてどうすんだっていうね、これエロ映画の要素もそこに含まれますからね、だからそういうものとか、あとは何ですかね、まああんまり 階段ホラーそんなにはなんかこうイメージが湧かないというかそんなに作りたいとはもう思わないというのがありますけど、なんでよかったんでしょうかということで、一旦 CM に行きましてこの後もお便りを続けてご紹介していこうと思います。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。